キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客さんが思わず欲しくなってしまうセールストークってどんなのでしょうか？
セールストークね、思わずお客さんが欲しくなるようなセールストーク、これは、僕はね3つあるっていうふうに言っています。はい、3つ、このセールストークの中にその3つの要素を入れていますか？この3つの要素を入れていくとお客さんはグッとくるっていうか欲しくなるみたいな感じになっていきますよと。でこれはセールストークだけじゃなくて、例えば広告なんかにも入ることができますよと。ヘッドコピーだとか、そのボディコピー本文の中とかね、そのダイレクトメールとかホームページの中にでもそのセールストーク、この3つの要素を入れていますかっていうことになってくるわけで、じゃあその3つの要素って一体何だよと、思わずお客さんが欲しくなる3つの要素って一体何かっていうと、1つ目がお金です。2つ目が時間です。で3つ目が努力ですね。はい、人はお金を生み出すものだとか、節約できるものに対して人はお金を払いたいと、欲しいっていうふうに思うわけですから、このお金のことについて言及していますかと。で人はその時間を短縮できるもの、時短につながるものっていうのに人はお金を払いますよと。だからそういうのにその 時短になるものっていうのを、そのセールストークだとかダイレクトメールだとかホームページの中に入れていますかと。で3つ目は努力ですね。その努力の、その努力なしで簡単に手に入るっていうことをちゃんと伝えていますかっていうことなんだよね。このお金と時間と努力、この3つの要素をセールストークなり、セールストークだったりとか、そのダイレクトメールだったりだとかホームページなんかに書いていますかと、言っていますかと。で僕は優れたダイレクトメール、優れたホームページっていうのは、営業マンがしゃべるセールストークをそのまま使ったそのやつが、いいダイレクトメールになりますよ、いいホームページになりますよ、なんてことも言っているわけですね。だから優れたセールストークって一体何ですかっていうと、この3つの要素を取り入れたセールストークになりますよってことね。この3つ入ってますかと。入ってなかったらやっぱお客さんはグッと来ないですよと、欲しいっていうふうに思わないですよっていうことになってくるわけね。まあお金は分かりやすいと思うのよ。例えば、めちゃくちゃ分かりやすいところで、1万円投資してくれたら、例えば10万円になって帰ってきますよなんて言われたら、それはね、やりたいっていうふうに思うでしょうし、逆に例えば、10万円投資することによって毎月1万円の例えば電気代が安くなっていきますよと。10万円で毎月1万円安くなるんだったら、じゃあ1年も経てば年間でね12万円安くなるっていうことを考えたら、10万投資して年間12万円安くなるんだったら、これありだよなと。これが例えば3年とか5年とか続くようなものだったら、これ投資する価値があるよなっていうふうに思うわけですよね。あとはその時間なんかもそうですよね。例えば新幹線なんかがそうだと思うわけですよ。はい、普通の鈍行電車だったら、例えばここから京都大阪行こうと思ったら1時間とか1時間半とかかかってしまうわけなんですけど、新幹線に乗ったら、何分やったかな、20分ぐらいで着きますよってことになるわけですよね。高速道路もそうですよね。普通に下道で運転していったら1時間かかるようなところが、その高速道路を使うことによって例えばまあ30分とか40分とかね、短縮することができますよっていうことになるわけですよ。だからお金だとか時間っていうのは、 誰もが分かりやすいところのメリットになってくるわけなんですけど、じゃあ次努力っていう部分に関してはこれ結構ややこしいんですね。その努力っていっぱいあるんですね。いっぱいの努力があって、その努力の部分を3つに分類することができますよと。1つ目の努力っていうのは労力手間って言われる肉体的労働、肉体労働の肉体的コストを削減することができますよと。でもう1個は考えるっていうその頭脳的コストって言われる部分をその努力のその2つ目のコストとして考えることができますよと。で3つ目が気を使うっていう精神的コストっていうふうに言われているわけですね。その努力のその努力をその削減することができますよっていうと人は買いたいっていうふうになると。じゃあ努力なしで何か手に入るものっていう、その努力って一体何ですかっていうと、さっきの3つですね。肉体的な労働的なコストと頭脳的な考えるコストですよ。で精神的なその気を使うコストになってくるわけですねって言われても、なんかいまいちピンとこないみたいな風になると思うわけですねじゃあその肉体頭脳精神っていうのを、まあ、ちょっと、ね、細かくっていうか分かりやすく言っていくと、例えば肉体的な労働っていうふうに言うと、例えばなんだろうな、
買い物じゃないですか。
そう
か
も、ね、重いものとか。あ、そうだね、そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうだね、はい、お米とかもそうだと思うわけね、はい、重たいよみたいな味噌とかね、なんか重たいものとかを買うとか、ペットボトルのね、なんか20本とかまとめてダース買いするってなったら、スーパーから買いに行くの重たいよなと。それを例えばアマゾンとかで買ったら家まで運んでくれるって楽だなみたいな。確かにそうかもしれないね、うん、そうだと思いますよ、はい。でその次は頭脳の考えるコストっていうのは、例えばなんだろうな、金利のことよく分かんないぞとか、どんな例えばね、ローンを住宅ローンにすれば一番安くなるのかとか、借り換えにしたらね、その安くなるのかとか、その投資したいなとか、投資信託とかいろいろあるわけですけど、考えるのがめんどくさいなと、その考えるのがめんどくさいからプロからのアドバイス聞きたいみたいな風なのが、その頭脳的コストになっていくのかなと。だって自分で調べるのめんどくさくねみたいな。でそのプロから簡単にアドバイスがいただけるんだったら、もうそれはもう手っ取り早いからいいよなと。だって、ね、インターネットにはそのフェイクニュースなんかもいっぱいあるわけですから、そういうのをね審議して、自分のわからない、よく知らない業界のそのね審議していくっていうのも結構コストがかかってくるわけですよね。だったらその道のプロの人に直接聞いた方が手っ取り早いよねみたいな話になってくるわけですよね。代表的な例でコンサルなんかがそうかなというふうに思うわけですね。僕なんかがやっている、例えば訪問販売でやっている、訪問販売しか売れないような商品っていうのを広告で売ろうと思ったらどうしたらいいんですかって、僕が太陽光発電でやったやり方っていうのを、まあ、僕は紹介することができますよみたいな感じになってくるかなと思うわけです。でもう一個は精神的なもの、精神的なものって一体なんだよみたいな、気を使っちゃうって一体なんだよみたいなところかなっていうふうに思うわけですね。気を使うっていうと、例えば、なんだろうな、相手と例えばデートに行きますよと、ここのお店が満足するお店なのかどうなのか、美味しいのかどうなのか、でその後どうなんだろうっていうのが分からない状態で、その挑戦チャレンジするよりかは、もうすでにここのお店はすごい評判がいいですよっていうのがもう分かっている状態で行った方が、その満足度が高くなるっていうのが分かるのかなみたいな。だからその精神的なものですね、そういうのを気を使うと、自分に気を使うっていうよりかは、その例えばパートナーに対して気を使うっていう部分が大きいのかなっていうふうに思います、はい。例えば僕だけの買い物っていうよりかは、例えばパートナーと一緒にレジャーに遊びに行くってなった時に、その、ね、パートナーの方は満足してくれるんだろうかみたいなことを考えた時に、例えば、ディズニーランドだったら絶対満足するからそっちの方がいいよなとかねこれほんまに楽しいのか面白いって言ってくれるんやろうか、もうそれじゃ分からないんだったら、もうじゃあ間違いなくディズニーランド行けば間違いないなみたいな、 USJ 行けたら、ね、もう間違いなく満足してくれるぞみたいな、そういうところかなっていうふうに思います、はい。 まあ、映画なんかも本なんかもそうなんかな、プレゼントする時のことを考えたら、あ、気を使うっていうわけですよね。どんどん相手喜んでくれるんかな、どうなんかなとか、うん、まあ、あとはもう一個の部分で言っちゃうと、例えばインターネットで販売、インターネットで買うっていうのはちょっと怖えなみたいな部分があるわけですよね。例えばなんだろう、ブランド物を買うときグッチだとか、シャネルとか、ね、ディオールとか、何かしらその超一流ブランドのその商品をネットで買うって結構怖くないですか？はい、あの僕は結構怖いです偽物捕まされるんじゃないのかなって。特に、メルカリとかで買うとかなってきたらもう怖くて怖くて仕方がないです。だから僕はブランド物を買うってなった時っていうのはもう必ず実店舗で行きますよと、じゃないと怖くて仕方がない。はい、もう、ね、C2C のメルカリとかヤフオクとかになってくるともう怖くて怖くて仕方がないと、うん、しかも中途半端にね、例えば、20万するバッグとか30万円する、ね、あのスーツとかっていうのを例えば5万円で売ってるとかなってきたら、これ安いかもしれんけど、うん、お金が短縮できると。でネットだから、あの、ね、僕は滋賀県の田舎に住んでるわけだから、この滋賀県のところにブランド物が売ってないわけですよ。じゃあやっぱ大阪とか名古屋とかに行かなきゃ買えないわけね。で大阪とか名古屋とかに行かなくても買えますっていうメリットはあるんだけど、だけど精神的なものがもうあまりにも大きすぎる偽物ちゃうんちゃうかなこれみたいな、安くて怖いぞみたいなのは、やっぱその精神的コストが高すぎて、そのネットでやっぱブランド物買うのはやっぱ怖いよなと。なぜなら全部自己責任だからですよね。うん、もしかしたら偽物かもしれないし、もしかしたら振り込んだはいいけど商品が届かないかもしれないっていうことを考えたら、やっぱ怖えよなって、やっぱ実店舗に行った方がいいよなとか、そういうのがあるのかなっていうふうに思うわけですね。例えばパートナーのプレゼントとかもそうだと思うんですよね。例えば時計をプレゼントしたいっていうふうになったとしたら、ネットで買うって怖いよなみたいなだったら実店舗行って、そのね時計を使ってその腕とかねはめてもらって、その、ね、満足してもらうのを買うっていう方が精神的コストはものすごく下がるわけですよね。これもしかしたら偽物ちゃうかなってドキドキ、ね、買ってからずっとしなくてもいいわけですからね。間違いないっていう安心できるみたいな、楽しいと感じるみたいなのを含めて、そういう精神的コストっていうのがありますから、そういうのを含めてお客さんっていうのは、そのまずお金と時間とその努力っていうのをそのまあ買いますよっていうか、それが削減できるものに対して人はお金払いますよと。で努力っていうのは肉体的なもの、頭脳的なもの、精神的なものっていうのがありますよと。それらの努力をなしに簡単に得るものがあるんだったら人は買えますよってことですから、それらのコストっていうのを削除できるようなトークを使っていますかと。お客さんはそういうのがネックで、買いたいかったけども怖くて買えないとか、あなたが信用できないとかいうふうになりますからね。そういうのを全部吹き飛ばすようなトークを作りましょうねと。そしたらきっと売れるようになりますよと。これが売れるセールストークになりますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。